キチキエンド波乗りジョニーポッドキャスト。
今日は3月20日のオープニングトークと今すぐ言いたいをお送りします。
どうもおはようございます。今週も始まりましたマーブル水曜日チキチキエンド波乗りジョニー、今日3月20日は国際幸福デーです。私が幸せを感じるときはサウナに入ってですね、我慢して自分の限界を突破できてバッと出て水風呂入った時にふわーって感じるのが幸せを感じる瞬間です。チキチキジョニーやまりです。
私が幸福を感じるのは、うわー美味しい、めちゃくちゃ美味しいと思ったものに出会った時もそうなんですけど、それをこうまた何気にこう街で再びそれに、あの時の美味しいやつやこれっていうのに出会った瞬間、めちゃくちゃ幸せを感じます。やっぱり食との出会いですね。チキチキジョニー石原由美子です。
私は昨日幸せだなと感じました。息子のちゃんちゃんが保育園でママの好きなピンク色のクレヨンでママのお顔描いたよって可愛く言ってくれました。 KBS 京都アナウンサーの遠藤奈美です。
ということで
素敵みんなで、
はい、素敵あれでしょ、そうママと僕やったからでしょ
そうなんですよ。あと誰書いたのって聞いたら、うん、ちゃんちゃん、えパパは、うん、今日はママとちゃんちゃん
よしって思った
なんかあるらしい、やっぱりここパパとちゃんちゃん書いたのって言ったらちょっとやっぱ
あ寂しいですね。
寂しい、複雑な問題や。
はい、嫌ですね。
まあ、ママが一番好きって言われたい。
そうですね。
なんですね。そういうもんなんですって。
あんなにね、結婚しましたっていう時はもう、この人が一番だったのにね。
今もですよ。今もですよ。
何決めつけてんの
今もです。
何願望入れてんの医者の。
ということで、はい、今日は国際幸福デーですね。
はい、
朝の笑福亭公平のほっかほかラジオから、マーブル、そしてマーブルの後のサラピン京都、一日を通してですね、はい、KBS 京都ラジオホリデースペシャル、生き生きハピネスデーと、題しまして、今日一日お送りしていきたいと思います。はいはい、テーマは、いつまでも元気に人生をハッピーにということで、人生を豊かに生きるためのヒントを、今日このラジオの中で散りばめてお送りしていきたいと思います。
はい、勉強させてもらいます。
そう、私たちも一緒にね。
そうね。
そうですよね。もうい
ろんなヒントはね、やっぱ知っときたいから。
うん、
もうでも、まあ私はまあ普段一人ですけど、やっぱちゃんちゃんもそうですけど、周りのこうみんなね、友達がまあ結婚したりなんやして、こう子供ができたりとかして、その子たちとこう接する、
そう、機会も多くなってなんか楽しいよね。やっぱ
楽しい。この間も日曜日もあの芸人仲間の天然もろこし上山さんが、
はいはい、
あの娘ちゃんがいるんですよ。そこもね、可愛らしい、あのね、あのまあたまに会うとやっぱ最初こう、
あ、ちょっと
そう、だんだんやっぱりな、そうやね、大人になっていくにつれな。
うん。うん、やけど、こう。
人見知りがな、きっと。
好かれたいやん。やっぱり。
はい。
でも、あの手この手でどうしようかな。
石原さんはほんまにそれの願望が大きいな。
好かれた
い。なんかもう、初めからおばあちゃん気質っていうか。
そうやな、
孫を、もう。財力で、振り向かせたい。
日曜日ちょっとイベントがあって。
はい。
で、普通にもイベント終わって、さあ帰ろうかと思ったら、なんかまあ公園やったから、散歩がてら見に来てくれてて。
あ、そうなんですね。
ベビーカー持ってな。
ちょっとなんかもう雨が降り出して、のところに、
おにぎり持ってな。
おにぎり持って、ベビーカー持って立ってる人おるなと思ったら、
上山ちゃんや
ん、
来てさ、って言って。
ほんで、わーって言って、ほんなもうこれはもうちょっと久しぶりやし、
うん、
あの、ちょっとこう、いっぱい美味しいもん売ってるでー、言って。ほらもうなんか、わたあめ。今、わたあめもすごいな。昔みたいにあの、大きい袋に入って、
はい、
なんかこうアニメの映画、そう、アニメの映画ついてる袋に入って。
屋台のな、腕売ってる。
あんなんじゃないねん。
今どんなんなんですか？
まあそんなもん、屋台にはあるかもわからへんけど、はい、なんか透明のカップに入ってて、いろんなこう、ちょっとこう、レインボーカラーみたいな。
カラフルなんですね。
カラフルな、それは知ってたんやけど、はい、あんなプラスチックのおしゃれなカップに入って、 なんかストローみたいなんで、こうシャクって食べるのかな、
うん、
スプーンストローみたいなんで。
うん、それ
で色もなんか選べんねんな。
そうそうそうそう。自分の好きなカラー
で、レインボーとかですね。
はいはい。
うん、ママの影に隠れながら。
うん。
指さしてるし、ね、指さしてるなぁ、思って。
かわいい。
あれ欲しいんか？
なんかちょっとな、なんかベージュ系の地味な色を選びやってんや。
あ、そうなんですね。
もっとさ、いろいろピンクとか、うん、レインボーとか、
ね、
もうキラキラのあんでっていいのって言ったら、もうこれって言ってベージュを刺すんやんか。ほんで、なんで、あ、って言って、その、上山ちゃん、ママが言うには、あ、って天丼マンが好きやねん。アンパンマンの中で。
そうそうそう。
今もうガチ恋やねん。ほんまに好きやねん。フォルムから何から、もう、言ったら、一、男性として見てんねん。
あ、天丼マンを。
もう憧れの人やねん。
はい、はい。
天丼食べたいって言って、天丼がいざ目の前に来たら照れるらしい。
天丼マンじゃないのに
ないねんけど。
もう天丼。
フォルムが天丼マンさんやから。で、だから、あ、天丼マンの色やからやな。
すごい。ベージュが好きなんですか？
要はベージュの、その店も要はベージュのワタアメ置いてたね。
ね、ちょっと大人っぽい、
ね、
女の子用に置いてんのかな。
ベージュのワタアメあんの？
な、何味なんかちょっとよう分からへんねんけど、そう、ベージュの。
珍しいですね。そう。
あの、小さい保冷ボックスに座って食べてたわ。かわいいわ。
食べてた。
ほんで、そっからいつものあの、ほんま雨やからできなかったんですけど、あの、投球練習を池部さんっていうね、いつもお世話になってる家族に頼んでたから、もう一緒に行こうや、つって。
もう、有識もな、近いねんな。
うん、そこも、あの、ちょっと離れてるけど、もう孫もできてるから、もう、いつもこう、まあ、子供用の椅子もあるし、
はいはい、
お家に行ったら、ね、行こう、一緒にご飯呼ばれに行こう。
もちろん、
もちろん、家に。
もちろん、
呼ばれに行こう、一緒に行こう。
いいですかって言って、一応聞いたね。ほな、はい、おいでおいでって言ってくれて
ね。ま、前からなんか、おいでよとは言うてくれてたから。
あ、そうなんですね。
そうそうそう。
はい、
もう聞く前に、行こうや、ええわ、行けるやろ。ほんなら、すごいね。餃子を用意してくれてて、行ったら、あの、ホットプレートがあって、うんうん、餃子もこう大人がパパパって包んで、それを焼こうじゃなくて、じゃあ今から、あの、お手伝いできるかなって言って、お母さんが。
はい。
でもやるって言って、
4歳やから。
もう、手の上に、その、これすごいなと思ったんやけど、手の上に餃子の皮、ちょっと大きめのやつを用意してくれてて、はい、そこに餃子の種を乗せて、もう、好きなように、
うん、
もう、やろうって言ったら、はい、もういろんな形にこう、
そ
う、くるっと巻くだけでいいんやでって言って、で、水つけてこう、蓋せんでも、
うんうん、
あの、もう、ホットプレートに蓋して、こう、蒸し焼きにするから大丈夫やからって言って、くるくるっと巻いただけとか、はい、帽子作ろうかって言って、もう一個上に、
二枚傘
かぶせて、帽子、あ、帽子するって言って、帽子って言って、すっごい、うわ、これ勉強なるなぁと、
ね。
もうそれですごい楽しそうにしてやるし、うんうん、ほんなら。
たまちゃんばっかりお手伝い偉いなって言われてるから、ちょっと今たまには手伝うかと思って。
そこで刺激され
て。4歳の子よりはうまくできるからさ。
ほんならはみ出してた。あの、あんがはみ出してて。
そんなことないわ、あれ違う。
あんがはみ出
し、違う、あれはたまちゃんが乗せてくれたからやで、
ルーを。あんがはみ出して。ワンがはみ出してるから。
ね、4歳のくせにちょっと買った気になんねやんか。
うん、もうね、もう、ね、岩見さんすごいなと思うのが、
はい、
うん、まあ、おもちゃだからお孫さんおるし、うんうん、あんのかなと思ったら、そこの、もう言うたら大人になってる娘さん二人いてんねんけど、うん、それが岩見さんが学童保育行って、
で、小学生の時に。
そういうことですね。
そ
う
やね。
うん、
その、娘さんが子供の時に使ってたおもちゃがまだ置いたん。
あ、いいですね。
だから平成ぐらいのやな、うん、もうだから。
ちょっと懐かしいおもちゃなんですね。
う
ん、
ブロックとか積み木とかを持ってきてくれて、ね、私あかんな思ったわ。なんかよっしゃ、ブロックしたろーって言って、そのブロックで、なんかこう、本、これ、こうしたら、車ができますよっていうのを見ながら、作ってるからな、車作ったろーって言ったら、作るの必死になってしもて。
いや、そうよね。なんか石原さん一人でなんかやってたな。
誰もね、ただ一人で、
ブロックしてる。
子供やから、おばちゃん。
そうやね。そうやね。
うん、岩見さんすごいで。
え？
え？
びっくりしたわ。積み木もいろいろこうお城作ろうとかじゃないね。
うん。
岩見さんがただただ積み木を高く積み出して。
いやいや、それは確か。
ほんなら、
違う違う違う。
それに、
はい。
もう、上山ちゃんの娘ちゃんが、
違う違う、あれ
は。ってなって、自分もやり出して。
はい、ああ。
ほんなら、めけへんでうん。寸劇しか詰めれへんのかって言ってね。めっちゃ詰めるよっしゃ、ほんなら。
所詮子供やからな。4歳やから。
ほんなら、一個ずつ積んで、この、言ったら、もう、あれ、なんていうの？こう、倒した方が負け。
ああ。
みたいなゲームを。やる
順番にな。
すごいですね。そうやってすぐに、そういうゲームとか思いつくんですね。
いや、じゃなくて、ただ勝ちたいだけ。
そう、ただ勝ちたい。本気で勝ちたいだけです
か。大人ってすごいんだぞっていうの。
ただただ、積み木でなんか作るんじゃなくて、高く積むっていうのに、めちゃくちゃ夢中になってやん、なんか。
地獄の子の遊びみたいな。積んでいって、鬼に倒されて、みたいな。
へい、倒して、みたいな言ったけど、へいへいへいへい、笑って。
いや、じゃあ、だってね、これ以上言うたら泣くやろなっていうせいはちゃんとしてるから、
それ
は
大人や。泣くだけの遊びを考案した人、
また歯がやなと。あれしだしたらめっちゃめんどくさいから、もうやめとこうと思う。
タオルを引いて、それを取れるかどうか。
リスナーさんもね、それで遊んだって言ってましたし、
だけの遊びを考案した先生やっぱすごいな思いながら見てて、
さすがですね。考案するなんてそんなことないねってほんまに。
ほなまあいろいろケーキ食べたりなんやしてたら、ほなママあれやってーっつって、うんうん、上山ちゃんに、うん、なんかブルブルやってーっ、
ブルブル？
ほなんかいわゆる飛行機、こう足をこう、
はい、うちらは飛行機飛んでたけど、
仰向けになって大人が仰向けになって。足を上にして、そこにこう、子供乗せて、
ああ、ちょっと揺らす感じ。
そうそうそう、は
いはいはい。足の裏に、大人が寝転んで、足の裏に子供のお腹を乗せて、
うるるるってやるやつを、はいはい、わーってやってて、うん、まあ、上山ちゃん、ゆっくりしてほしいやん。
うん、
そのせっかく。
そうですね。う
ん、でも、見るから。
面倒見る大人いっぱいおるから。
面倒見る大人いっぱいおるから、もう上山ちゃんも、食べえなー、
うん、
よし、おばちゃんがブルブルやったろ。おばちゃんがブルブルやったるから。なあ、ママもご飯食べるから。よっしゃ、おいでって言って、私がこう、もう台所のところにこう、
寝転がって。確かに、
人んちの人。足を上にして。
親戚でも何でもない人が。
よっしゃ、おいでブルブルしたろ、
足だけよいしょって上げてな。
全然けえへん。
なんか怖い、ね、ちょっと怖いですよ。
ただ人の家で。ただ人の家で勝手に寝転んで。
背中つけてる。
背中つけて寝転んで足上げてるおばちゃん。
かわいそうやったら乗ったろかな思った。出初め式みたいにやろうかな。よいしょっ
お前は、岩さんがそれやってくれたらな。それはもう、うわぁ、やってってなる
だ。あんなに、
誰も来えへん。ほら、もうみんなもなんか。
あんなだるいもんだって、
かわいしんどい。みんながなんか、はぁって、ちょっと、乾いた笑いで、誰も私の方見ん。こんな滑ることあるもん、ね、
じゃあなんか、西松屋かどっか行くかって言ってまたお金で木行こうとしてると。
まだ空いてるから、西松屋。
いい、もう行かない。おもちゃいっぱいあるから大丈夫。って断られて
た。もう久しぶりになんかこう、
幸せ感じた。
幸せ感じたなもう大体もうよその家の子が幸せくれるな。
ああ、いいですね。
嬉しいわ、もうちゃんちゃんも、ちゃんちゃんも、もうありがたいわ。お腹の中におる時からうちらの声を聞いてくれてるから。
そうですね。毎週一回は。
あんまりこう人見知りせんとね。
しないですね。
そうや、ほんで、土曜日ね、ここでも告知させてもらった、カゾザゼジョニー。
はい。はい。
ね、部長終わらせていただいてね。
ありがとうございます。来ていただいた方も、配信でね、見ていただいた方もありがとうございます。
そう、遠藤ちゃんもなんか配信で見てくれたでしょ。
見させていただいて。
ちゃんちゃんも見てくれたでしょ。
一緒に見て。
いや、もう意味わからなかったんちゃう大丈夫
だよね。ちゃんちゃんでも結構、舞台とか好きなんですよ、見るのも。
そうそう。はい。
結構ね、集中して見られるタイプなんですよ。活発なんですけど。
誰が出てるかとかわかって
くる？わかりました。もう、見せたら、ちゃちゃこれ誰って聞いたら、ユミちゃんとマリオって言ってました。
ユミちゃんとマリちゃんって教えよ。
ユミちゃん、マリオ。
一回かちゃんと訂正してた、親がちゃんと訂正してたら、
もう面白すぎて。
もうええやんか、名前なんか。
だってマリオやもん。
名前なんかええやんか、上山ちゃんの娘ちゃん、うちらのことをチョキチョキジョニー。チョキチョキジョニーさん。
チョキチョキジョニーさん。
チョキチョキジョニーさん、ずーっとお話ししているね。チョキチョキジョニーさん、ずーっとお話ししてるね。
舞台立ったら
退屈みたいに言うやん。 大丈夫ちゃんとこう。
なんでゆめちゃんとマリオがおかしい
の。それが面白い。
それやったらルイージ。ルイージやろ、一緒
に。なんでやった
ら。横におるごちゃごちゃもルイージやろ。
ゆめちゃん、ゆめちゃんちゃんとやっぱね。
ありがとう。は
い、野球も一緒に。そう、野球観戦もね。
野球観戦でかいわ。
友達やから、友達やから。
ポリードやな。
ゆめちゃん。マリオ。マリオ。
なんでちょっとしたよね、ほん
と。大丈夫ちゃんと見て。
だから、マリオの真似を結構しちゃうんですよ。
え
うんそっちアイドルの子がやるやつ。
ゆみさんの、なんかやっぱ、
あ、だから漫才とか
目立つんでしょうね、なんか、言い方とかが。
え、大丈夫
もうそれを真似しちゃうんですよ。ちゃんちゃんが。
もうやめてくださいよ、
とか。
そんなこと言わんでええねんって。
それを、
そんな
こと言わんでええねんみたいなのを、ちゃんちゃんが、もうだからかっこいいと思っちゃって、それが。
あかんわ。
それをずっと言ってるから、ちゃんちゃん、あどうしよう、と思いながら。
教育に悪い漫才してないわ。
え、岩見の真似すんの
岩見の真似を。
え岩見の真似すんのや
っぱ、申し訳ない。
入ってくるんでしょうね、パッて。
あ、そうやな。ちょっとでかい声やし、きっとあれやわ。
い
や、
そういうちょっと悪い言葉が入ってくるんやな。
いや、悪い言葉ではないよ。
そんなこと言う、せんでえねん。
そうそうそう。
いらんことせんでえねん。
いらんことせんでえねん。
とか。もう本
当。酔っ払うのデータがされたからな、
それ
は。
それをもうずっと言ってたんで、あ、ちゃんちゃん、しー、しーって言いながら。
人、自分ちで見てんのに。
これ、よそで言うとやらんことやんか。
いら
っ
しゃいませ。
ということで、配信でもし、はい、見ていただいている方ありがたいんですが、小さいお子さんには見せないように。
あるしてかかんない。限定じゃないよね。
と思います。本当にありがとうございます。ということで、
はい、
今日はね、国際、はい、幸福で、
そうです。
幸福感じられるような、
はい、
ラジオで頑張っていきたいと思います、
はい。はい、それでは今週もコーナーの紹介をしていきましょう。
今日も寒いなぁ。いやもう今日春分の日やで。もういつまで寒いねやろ。
ヒューン、ヒューン。石原さん、石原さん。
あ、あんたは北風小僧の。
カンタロウです。おはようでございます。
いや、ござんすやないね。あんたまだおったんかいな。
見てください。見てください、石原さん。河原につくしが生えてました。これお裾分けです。どうぞ。
いやー、ありがとう。つくしな。これ卵とじにさして食べさせてもらうわ。
美味しいですよ。
ちゃうね、ちゃうね。なんなんあんた春満喫してるやんか。
だって僕春が大好きで楽しくて、今から小豆買いに行ってぼた餅作ろうかなと思ってるんです。
そうそう、この時期はな、おはぎやなくてぼた餅って、いやいや、春の行事満喫しないあんた。
そろそろ桜が咲きますよね。桜まだかな、桜みたいな。
あんたがおったら桜咲かへんねん。
そんなこと言わないでくださいよ、僕。お花見楽しみにしてるんです。
だんだんだんこ、だんだんだんこ。だんだんだんこ。
この声は、
だんだんだんこ。
南風だんこちゃんや。
あれ？カンタロウまだいたの？もう通りで今日寒いと思った。もう、カシミヤのセーターもう一回出さなきゃな。
南風だんこが来たら、北風小僧のカンタロウは帰らなあかんで。
そんな、ヒュー。
そうよ、カンタロウちゃん。Go home! クシュンクシュン。
あれ？ダンコちゃん、風邪ですか？
花粉症なのよ。
ああ、私、ポケットティッシュ持てるね。はい。
Thank you, 石原さん。あ、でも、これガサガサするティッシュだ。もっとしっとりしていていいティッシュじゃないと使えません、ダンコ。
はあ？ほら、自分で持っときや。忘れてた。ダンコめっちゃ鼻につくタイプやった。
ダンコちゃん、僕どんだけ鼻かんでも痛くならないセレブなティッシュ持ってますよ。はい。
え、本当に？カンタロウありがとう。
どういたしまして。
あんたいいやつじゃん。もうちょっといないよ。
え、いいんですか？ありがとうございます。
こうして春の寒暖差が生まれましたとさ。めでたしめでたし。いや、めでたないわ。
チキチキエンドウ波乗りジョニーでは皆さんからのメッセージをお待ちしています。はがきの宛先は郵便番号 602-8588 KBS 京都ラジオチキチキエンドウ波乗りジョニーまで。メールは jo@kbs.kyoto jo@kbs.kyoto、 ファックス番号は 075-431-2300、 075-431-2300 までお待ちしています。
僕桜が好きすぎて肩に桜のタトゥー入れたんです。
いえ、遠山の金さんみたいになってるやん。てかあんたの好きなサウナそれで入られへんで。
今すぐ言いたい。
このコーナーでは聞いたらすぐ誰かに話したくなるような話題をお送りします。
今日のテーマはグルメタクシーの美味しい京都ナビでございます。
ということで今日は京都グルメタクシー、そして京都府文化観光大使の岩間隆さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
お元気です。
ハッピーハッピーで、
ハッピーハッピーで
食と観光でハッピーをお届けしてくださる岩間さんでございます。
そうですね、最近あのよく昔は BGM とか洋楽かけてたんですけど、車乗ってる時に。
え、そうなんですか。
で、空車でも音楽聴きながらちょっと手上げる人待ってたりする。
洋楽誰がよくかけてた。
結構ね、ジャミロクワイとか好きですね。
いや、おほ
じゃあなんで笑うんか。
ちょっと変ですか。
演
歌やと思ったんだよ。
意外なんか。
演歌も好きですけどね。いやでもね、お客さんに勧められたものを、全部ね、取り入れて、ちょっと聞いてみようかなと思って、YouTube で聞いてみたりね。
ああ、へえ。
はい。
最近の、好きな
洋楽
は。
洋楽すかね。ちょっと今、古いんですけどね、昔大好きやったの YMO ってあるんですけどね。イエローマジックオーケストラ。
洋楽。
テクノポップですかね。それ、今ちょっとハマってますけどね。
今ハマってる。
今は
早いよ。坂本龍一さんとか、
ああ、わかります。
細野晴臣さんとかね、はい、高橋。で、でもね、最近の、はい、ラジオもね、やっぱりね、自分の出演しない水曜日もちゃんと聞くようにしてる。
いや、そんなもん、義務みたいに。
実は、ちょっとハッピーなこともあるんでね、時々こう、いじってくれはりますよね。
メールはね、
グルメタクシーさんとか
するんですよ。はい。
あの時、ドキッとして、こう、嬉しくなるっていうかね。
大丈夫。名前聞こえたら、
あ、そうです。
急ブレーキ踏んだりせんといてくださいよ。あ、エンドさんに言ってほしいですね。
まあ、いえいえ、そう
ですね。でしゃばるなって、はい、分かってた
ら。けど、こう、3人さんがね、喋ってて、こう、自然に、
もう遅い。
名前が出るんで、それも嬉しい。
まあ、もう、もちろんだって言うたら、もう、周りの方なんで、岩間さんは、うちらの界隈の。
もう本当、月1ですけどね。
いやいや。
親しくしていただいてありがとうございます。
いや、でも、やめるみたいな。やめてくださいよ。これまでありがとうございました。
まあでも、ハッピーならやっぱ美味しいもの食べるっていうの
ね。そうですね。
もう今はその、本筋でね、僕もやってるんで、毎日美味しいもの食べてますけどね。
ああ、うん、やっぱりもう岩間さん、ほんまにね、お客さんを案内される傍ら、はい、アップデートすごいですもんね。
そうですね。もう、特に2月はね、店いっぱい行きましたね。もう、京田辺から。市内のね、アギアオさんっていう、なんか魚料理しか出さない割烹屋さんがあるんですけどね。これも五条のカラスマのところにあるんですけど、そういう店もちょっと開拓して、それを来週のお客さんにまた、なんですかね、おすすめしてね、予約取らせてもらったり。
やっぱり行って、
で、しっかり。
これからもね、めちゃくちゃ忙しくなる時期ですね。
もう来週は全部入りましたんで、一応桜明ける4月10、10日ぐらいまでちょっと記事が入ってる。
お忙しいとこありがとうございます。
今日はね、空いてましたんでね。
いや、ありがたい、ほんまに。はい、
そうなんですよ。
今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。ほんでね、今日ちょっとね、ご紹介するのはですね、ちょっとタイトル言わせてもらうと、
はい、
牡蠣とスパイスカレー。
牡蠣とスパイスカレー。
で、実はこの話は、はい、かつてですね、
ね、
コンフィチュールの話は、2021年に、してもらってるみたいなんですよね。
そうなんです。牡蠣のコンフィチュール。
そうや。有効に使うために。
貝の牡蠣じゃなくて、
あ、そう。
じゃなくて、牡蠣
ですね。はい。
気になる牡蠣。
はい。はい、で、去年の7月に佐藤ゆなさんも、在籍された時にラジオカーで行かれてるんでね。
はい。
ちょっと話はご存知かもしれないですけど、はい、ただ、まあ、調理師の目線として、僕自身が感じたことをちょっと今日お伝えしようと思うんでね。ちょっと重複してるかもしれないですけど。
お店の西田さんっていうね。
あ、そうです。
はい、いろんな言うたら、こう、活動されてる。
あ、そうなんですよ。
方のお店ですね。
はい。西田さんは、デリス京都代表、代表取締役ですね。で、生産者をずっと長らくしてこられて、うんうん、今もされてるんですけどね。
ね、
ただ、その、なんていうんですかね、感じてきた放置竹林とか後継者とかね、米給品の活用とかね。まあそういうのも含めて、竹と柿農家ですよね。落栽には広がってるんですけど、はい、まあそれを そこをうまくね、運営していけないかということで、日々取り組んではる人なんですよね。
すごいね。あの言った竹林をどう再生していくかとか、はい、いろいろ他に何かできることはないかとか。はい、
私たちもなんかプライベートでなんか交流があって。
あ、なんかね、
そうですね。先輩のボルトボルズさんが、ラクサイでずっとケーブルテレビやられてて、そこでなんか西田さんと仲良くなられて、ね、ね、いろいろ話聞く。西田さんすごいんですよ。あの、岩間さんも、前職言うたらカバン職人。ん
はい。
で言うたらフランス行って、はいはい、あの、修行されたり、
ね、しましたね。はい。
西田さん、あの、アドベンチャーワールドで、
飼育
員やった
ら、そうなんですか。
マジ
っ
すか、それはちょっと聞いてないですね。
すごないっすか。
それの経験も踏まえてですかね、今日の話。
いや、もういろんな経験されて。
動物用の調理。動物が食べる用の調理とかも。
調理もやったんですね。
もうやってたりて。
ただその、なんていうんですかね、カレーの修行とかね、はい、ある意味その、料理人として行こうかっていう道もなんか、行こうとしたはったんですね。
そう。いろんな、だから、そうですね、そっからいろんなことされて。
で、最終的にはまあ、タケノコと柿のね、農家さんにならはったんで、要はね、まあ、調理師であったのはその、動物園の時代ですかね。
いや、その後やと思いますけど。
その後ぐらいですかね。
はい、
で、それによりも、なんですかね、この、牡蠣とタケノコのね、あの、うまくこう、運営の仕方っていうのを考えておられて、うん、で、その一つの考えとして、この牡蠣とスパイスカレーっていうお店をね、
うん、
出されたんですけど。
めちゃくちゃ行きたいんですけど、ね、今ね、空いてるのが水曜日だけなんですよ。
水曜日だけなんですよ。
だからラジオカーでは行ってもらえたんですけど。
あ、そうか、そういうことですよね。
そうなんですよ。
出ないとね、休みの日やったら、あの、違う店になってるんでね。
そう。
で、ちょっと、そこ。
しかもお昼だけなんです
ね。お昼だけなんですよ。
ランチタイムだけなんですよ。
あの、場所はですね、あの、阪急桂駅を、北に行くんですね。はい、まあ、西口でも東口でどっち出られてもいいんですけど、踏切があって、うん、それを左にですね、西に行くと、あの一つ目の交差点に小学校の交差点があるんですけど、そこにあの、山田製油さんっていうね、
はい、
あの、ごま油で有名な名店があるんですよね。うんうん、そこはあの、商品の販売をされてるんですけど、うん、その隣でピッコロモンド山田っていうね、うん。
ここもまた美味しい
です、ね。そうですね、イタリアンがあってね。はい、で、実はそこの料理長が水野くんって言って、あの、実はボーイスカウトの後輩なんですよ、僕の。
すごいつながり。
たまたまね。
いつまでも言われ、これいつまでも大人になっても言われねえんだよ。ボーイスカウトの後輩ね。
向こうはそう思ってんかもしれんけどね。いや、後輩やねっていう感じで。
大学の後輩
かるけど、ボーイスカウトの後輩やね。
そうなんですよ。だからあの、酸いも甘いもね、あの、キャンプ場でね、いろんな料理作ったりして、あまあ、班が違うんで、ライバル同士だったんですけどね。
そんなライバルないでしょ、別に。それ、
いや、あるんやわ、
本に聞いてもたらいろんな武勇ではあるんですけど。
うん、なんか早いとか競ったりすんねん。
あ、ありますよ。で、ただ、うちのとこはなんかあの、あれですね、班長がやたらあの、料理にこだわってて、はい、あの、今、あの、洋食屋さんもやったはったんですけどね。
すごい
な。すごい
もん、だから、将来的にね、将来的に。
だから将来とか、
やっぱ、土変われんねんな。
そうそう。だから、僕がね、料理に目覚めたのはその人かもしれないですね。
ほんますね。ボーイスカウト時代の。
あの、普通、キャンプ場でカレー作るんだけど、うん、じゃなくてね、あの、それこそね、あの、セロリをね、粉にしてからね、ご飯にかける。だから、前の日からみんな刻み
やっぱ
刻み
やって。本格、怖っ。
セロリソルトっていう、塩を使ったね。
初めて聞くんですけど。
っていう感じなんですよ。だから僕の判断が1時間ぐらい遅れるんですけど。
でもこだわりがすごい
やん。そうなんですよ。なんか白皿出してきて、なんか綺麗にこう盛り付けてね。他の店はもう、あの、キャンプ場みんな終わってるんですよ。
店言
う
ても
ね。他の班は全部終わってるんですけど。僕のとこだけそういう盛り上がり
が。グランピングとかそんなんもうない時代じゃないですか。そうなんですよ。ええもん食べようみたいな時代じゃないのに。
は
い、
だからニンニクのなんかすりおろし入れてみたりね。
うわ
ぁ。それ何歳の時
か。僕、小学、中学ぐらいですかね。その時にこだわりの先輩がいたんで、僕、こうなっちゃったかもしれないですけどね。
いや、でもよかったですね。
あ、そうなんですよ。だから、水野さんもその参加に入ってたんで。
ああ、ほんならもう、言ったら食
へのこだわりが、
はい、
こだわりが強い方が、いい出会いをその、そうでされてるんですね。
は
い。
だから、そこもぜひおすすめで、あの、ちょっと脱線しましたけど、
ピッコロモンドさん。
山田さん、これはね、水曜日以外の日にやってるんで、
ね、だからそこおすすめ、うちらはだから、ピッコロモンド山田さんには行ける
っていう感じですかね。で、今日紹介するのは、その、曲がりって言ってね、水曜日だけをカレー店になるんですね、その店が。
ピッコロモンド山田さんの曲がりで。
曲がり、はい、営業ですね。だから、で、しかもあの、ちょっと、あの、細かいこと言うと、3月まではレストラン営業なんですけど、4月から西田さんはタケノコ掘りに行かはるんで。
めっちゃ忙しくなるって。
はい。で、奥さん主体になって、テイクアウトの店に変わるんですけどね。
なるほど。
ただ、イートインは中でできるっていうことで。
あ、そうなんですね。
はい。セルフレストランですかね、ですかね。ある意味。それで営業を水曜日だけやるっていう感じですね。
はい。頑張ったろ、いろいろ形で。そ
う
な
ん
です
よ。だからもう、要はね、その、料理人がですね、定休日の日ってあんまり料理人入れたがらないですよね、他の人ね。うん、やっぱほら、店ね、ちゃんと管理しないといけないんでね。うん、それでもこう、快諾してね、山田声優さんも、西田さんに貸しますよっていうことで。
またなんか西田さんとのその信頼関係もあるからでしょうね。
そこちょっと言いたいんですけどね。
今日、なんか今、11時半から3時まで空いてるので、皆さん
今からでも間に合うね。
今から間に合うんで、
ね、だから、売り切れてなければ、今日でも今聞いてる間にね、車乗ってもでラジオ聞きながら行ってもらったらいいかなと思います。
電話してね。
そうですね。はい。電話でまあ、状況は聞けるかもしれないですけどね。はい。で、それがですね、今回のメインがですね、一応、柿茶ツネのチキンカレーっていうのがあって。
めっちゃ美味しそうなんですよ。
これ多分ラジオかでも紹介しはったと思うんですけどね。そうなんですよ。で、これ一応、何点セットですか ?1、2、3、4、5点セットですかね。
5点セット。
すごいんですよ。
3種の副菜ですね。ザワークラフトと、で、人参のピクルスですね。
美味しそう。
これがね、柿酢で作ってる。
あ、柿酢なんだ。
柿の酢、発酵させたもんですね。
柿から。
はい。でも全体。
柿からは。
そうです。ほんで、ライタっていうね。
でもお酢になりますか、
そうですね。インドのヨーグルトサラダの、なんていうかね、液体のようなソースみたいなやつね。これ3つとも発酵してるんですよね、結局。で、柿酢は真ん中のピクルスだけなんですけど、人参のピクルスね。うんうん、だから、初めからもう、その、体にいいものを作ろうとしてるということですね。
これ、副菜、
はい。木山先生もさっき言ってたな、もう、このほんまに発酵の方がいいって。
30種類とかの話ですね。は
い、ヨーグルトとかもほんまにいいって言ってました。
はい、だから年齢によって食べるもん変えていかないとダメっていう。はい、うん、しっかり聞かせてもらったんで、さっき。
これ、ほんまにためになりました、
はい、これ言うたら、この、ピクルスとか、はい、このヨーグルトとかをちょっとカレーにこう混ぜて食べたりする。
バランスがいい食事。
だから、食べ方に迷ったら最後に味変するっていうんですかね。
いいですね。
最後のおすすめは、京都市観光協会の人も言ってたんですけど、3つ一緒に入れてね。それとカレーを、なんていうかミックスさせて食べるっていうのも美味しいって言ってましたね。
これひつまぶしみたいな楽しみ方やな。
そう
な
ん
です。サラダもこうやってね。
あ、サラダがね、うん、自家農法の農家さん、まあ2軒主になんですけどね、はい、京丹後の梅本農園のズッキーニと、西京ですね、最京のオーガニックニコっていうお店のベビーリーフですね。ベビーリーフ。まあ、これを活用してて、またそれに含めて、まあ、野菜は季節のものも入れてるんでね、うん、その他のも使ってあるんですけど、それでも自然農法などを中心にやっておられる
っていう。うん、すごいこだわっては
る。こだわって
はる、ね。安いですね、これって。
いや、1500円ですよ。
あ、全部で1500円。
実は私たち、こんだけこだわっていただいたんです。
あ、西田さんに。
カレー、持ってきて、はい、それこそ、ボルトボルズの川口さんのお家に、うん、もう水曜日やから、食べられへんから、はい、残念って言ってたら、ね、今日僕持ってきましたって言って、カレーだけですけどって言って、いただいた。めちゃくちゃ美味しかった。ね、めちゃくちゃ美味しい。
どんな味なんですか、カレー。
もう、はい、スパイスと、うん、柿の甘み、で、旨み、ほんで、もう、チキンもこうホロホロで、めちゃくちゃ美味しい。いや、西田さんすごいなと思って。
ねえ。で、あれ、僕の感想も同じですね。しかもマイルドでね。
そうなんですよ。
辛ないんですよ、あんまりね。
あ、そうなんです
ね。でもスパイスはしっかり感じますよね。は
い、多分、ここ一番1辛いよりちょっと下ぐらいですかね。0.87 ぐらいですかね。
0.87 って辛
ない
、ね。
食べたことない人は分かるんですけど。はい。
でも、柿らしさっていうのはあるんですか、この。
あ、何ですか。あ、柿らしさ、ね。
柿の部分が、はい。
ありますね。
だからこの甘さ、
甘さが、ただね、柿で。
そうそう。どぎつい柿じゃないですよ。
うん、そうそうなんですよ。
チャツネって言うとやっぱり煮込んであるんで、どっちか言うとなんかリンゴとか蜂蜜にも近いっていうかね。
あ、いいですね。
だから嫌味っぽい味ではないですよね。はい、その柿だいってどっかん入れてるわけじゃないんで。
なんかこう自然の、はい、甘みが。
甘みっていうんですかね。
こうグッとくる感じで。
うまいことほんまにカレーとマッチして。はい、
西田さんに聞いてみたら、そのマイルドさってどっから来るのかな言ったら、やっぱりココナッツミルクを使ってるっていう。
ココナッツミルクなんですね。
ちょっとそこで味止めしてる感じはしますけどね。はい。で、冬柿の特製チャツネっていうのを使ってはるっていうことですね。でね、実はですね、食べ方としても、まあその副菜を混ぜて楽しむんですけど、ね、そうなんです。ポイントとしてはね、はい、なんでこんなうまいカレーができたのか言うたら、実はね、すごい方が裏っていうかね、バックにおられるということで。
誰ですか？
実はこのカレーと、3種のですね、副菜を、監修、レシピまで作らはったのが、チェンチの坂本健さんですね。
そう。
これ、ミシュラン掲載店で、しかも、昼と夜の値段言いましょうか。12,100円と、夜21,780円の店。
ランチが12,000円。
はい。
で、ディナーが2万。
21,780円。だからもう、超一流のミシュラン掲載店のシェフが、まあ、監修してるということで。
はい、出会いって何ですか、
あ、それね、よく聞いてくれましたね。はい、実はですね、普通だったら、やっぱり有名なシェフだからっていうことで。
さわかんない。今のどやがない
で。いい質問ですね。
江戸ちゃん、ごめんなさい、全く関係ないですけど、ちょっと気になって思って。
江戸さん嬉しそうに、
そう、ちらっとこっち見たから。
ちょっとプロでも喜んでくれますからね。なんか、通販番組みたいになってますけど、すみません。
でもいい質問だった
もん、そうですね。そうなんですよ。実はね、はい、本体なら、シェフの名前借りたいから、ほら、お近づきになりたいというのありますよね。
今、それ書いてから、
だから、シェフ監修のもとやってるって言ったら、まあ、売れちゃうんでね。
それ全然、
違うんですよ。
してはらないですよね。
はい。イルギオットネという、今も、うん、なんか、笹島さんというシェフがやってはるんですけどね、うん、もう有名店で超人気なんです。はい、そこの2番手の時に、仕入れをしたかったんですよね。牡蠣の。
うん、
うちの使ってくれませんかいう感じで。はい。だから、はい、おろしさせてもらえませんかっていうこと。牡蠣ね。
牡蠣。
はい。ほんで、だからね、要は、まだその、チェンジに行く前の、2番手ですから、シェフの元で働いた人に、声かけて仲良くならはったっていうことなんで。
もう昔からの、もう、つながりってことなんですね。
はい。気があって。
気があって。で、お客さんでもあってね、はい、旅にも行かはるんでね。うんうん、気があって、しかもなんか、訪れはった時に、なんか、急にもう10キロちょうだいよって、あれですよね、坂本さんが言わはったぐらいね。ものすごく信頼関係
が。営業で入って、
はい、飛び込みですよ、本当にね。はい。
ほんでまた、牡蠣が美味しかったでしょうね、きっとね。
めっちゃ美味しかったでしょうね。うん、で、それをもう普段うちで使うからいうことで、10キロ持ってきてっていう感じでね。
うん、
送ってくださいって。
まあ、そういう。きっかけだったのが坂本さん
やった。そうです。ですから、有名にはその頃もなってたんですけど、はい、やっぱりミシュラン乗って独立した時が一番有名ですよね。うん、その時じゃなくて、その手前だったっていうことでね。つながりをも大切にされてるということで。
西田さん、そうやもんな。
西田さん、そう、すごい、うちらにも仲良くしてくれはるし。
うん、そうですね。
ほんまにこう、
気さくやねんな。
そう、気さくで。
坂本さんも気さくでね、僕も一緒に食べに行った時に、一緒っていうか、お客さんと一回食べたことあるんですけど、はい、その時の気さくに写真撮ってくれたりね、いろいろ、お話もさせてもらって、忙しいのに、都度質問答えてくれたりしたんですけどね。だから、なんかやっぱり周りが盛り上げてくれはるっていうか、西田さんの周りをね、だからそういうのもあって、いわゆるミシュラン店のカレーって言ってもちょっと過言じゃないですね、はっきり言って。
まあ、めちゃくちゃ美味しいね、マジで。
はい、
食べたいよ。
そうなんですよ。
水曜日だけだもんね。は
い、そんなん言うてたら、ニサさん持ってきてくれへんから。
ほんでね、これ、美味しいカレーが出来上がって、まあ水曜日に食べていただきたんですけど、この牡蠣カレーがなんで出来たのかっていうのが、今日の実はメインの話で。
はい、はい。
実は二つ大きく分けてね、農家が抱えてる問題が二つあるんですね、うんうん。それをちょっとご紹介させてもらいたいんですけど、一つ目はですね、やっぱりフードロスっていうんですかね。うん、B 級品って言って規格外ですよね。お店に値段をつけて置けない牡蠣も出てくるわけですよね。
あるんですね、
はい。で、それをやっぱり今までは処分せざるを得なかったと。
味はいいのに。
いいのにね。せっかく農家さんで作ってんのに、やっぱり食べきれないんで腐っちゃったりするんですよね。うん、それをどうにかならないかっていうことで。
それだから、コンフィチュールも考えたっておっしゃってて、うん、そのコンフィチュールもすごい美味しかったやん。
ね
え。本当に。
はい。だからドレッシングも昔作ったはったんですけどね、それもやっぱり少量しか牡蠣入れられないんでね。
そうか。
で、チャツネは、ですからそこを脚光が浴びてるというかね、うん、割と大量に使えるんで。
ギューッとなりますもんね、チャツネにすると。
そ
う
ですね。そしたら農家さんの悩みもちょっと解消できるんじゃないかと。で、もう一つはですね、四つ木。後継ぎ問題についても、実は深く考えておられて。
うん、めっちゃね、今。
はい。
大きな問題。
で、タケノコ業農家とか、柿農家さんが、もし後継ぎを考えるなら、どうしたら、皆さん、こう、なんですかね、盛り上がりますかね。
いや、
三人さんとしてはどうですかね。
もうだから。
こうしたらいいとかありますなんか。
でも、本当に
言うたら、どんどん、土地引き継ぐってなっても、多分他に仕事しながらっていうのはなかなか難しかったり。
はい。
そうやね。他の仕事と並行、他の仕事をしないと、それだけでは難しいのにもかかわらず、その土地の世話がめちゃくちゃ大変な二つじゃないですか。
はい。
竹の子と柿。
本当に。
そうですね。だから、息子さんとか娘さんいてもね、なかなか言いにくいですよね、やっぱりね、うちの家業。で、そこで、西田さん考えたのが、単に生産だけじゃなくて、竹林の面白さとか、柿農家の面白さですよね、を分かってもらって、買えないために買える部分を作ると。つまり生産するだけじゃなくて人との出会いや学びを作って最終的に竹林に人が集まるとかね、柿農家に人が集まるっていう政策をしたらいいんじゃないかということでね。で、その一つとしてこのカレーっていうのは本業じゃないんですけどね、 要は、ただ息子さんも言い張るみたいなんでね、今は強く言っておられないですけどね、はい、いろんなことしたら柿の方が面白くなるよっていうのはちょっと提案して、
うん、
一緒にやりたいと思ってもらえるような環境を作ってから、後継ぎをね、
うん、
考えてもらったらいいかなっていう考えなんで、これは他の業種にもちょっと言えることなんでね。
本当そうですよね。はい、でも今もいろいろな問題になってますけど、こうやっぱ一次産業
そうですね。
をやっぱもうみんなで考えていかないと、農業、まあ漁業、で畜産、もうやっぱ食べるものをやっぱこう国で、もう言ったら地元の農家さんとかももっと大事にしていかないと、うちらも自分が困るから。
そうですよね。
そうですね。まあ、そういうことなんでね、ぜひね、ちょっと、カレーの食べに行ってね、
ね、
ちょっと西田さんの話も聞いてもらってもいいかなと思いますけどね。ほんでね、その西田さんの、桂に行かなくてもね、一応3月27日から31日まで、落語高校北に上がってたところですね、北区にフレンドフーズさんっていうまたいいスーパーがあるんでね、
はいはい、
そこでね、はい、なんか、春の行楽弁当フェスティバルっていうの
やってて、
これ、弁当ばっかり出してあるんですけどね、西田さんの、
ん
そうですね、西田さんのカレーはね、一応30時と31時だけ出るんで、
あ、出るの、
はい。
なんか、出るんですか、
で、向こうの、フレンドフーズさんと、コラボした弁当が出るっていうことで、柿カレー食べれます、ここでね。
ね。
柿とスパイスカレーのコラボ弁当が登場。柿スパっ
ていう。はい。ぜひね、ここ、下鴨、桂まで行かなくても、その期間だけは食べれるということで。
27日から31日まで。
これ、フレンドフーズ。これ、フェス自体もめっちゃ楽しそうですね、
うん。ありがとうございます。ほんでね、ちょっともう一つね、ラクタビオンライン講座っていうのがありまして、ちょっと最後言うんですけど、今夜ですね、7時半から、トークショーで、リモートトークショーがあるんで、もし、まだね、受付はね、4時ぐらいまでやってはるんですかね。
まあ、ぜひ、ね、
はい。で、ラクタビグルメタクシーで検索してもらったら出てきますんでね。そちらもぜひ。はい、
ラクタビが、はい、ひらがな。
はい、
で、スペース開けて、グルメタクシー。
ラクタビだけでも出てきますんでね。で、そこで応募していただいたら、はい、クレジット決済ですけど、すぐに参加できますんでね。
そうですね。本日19時半からですね。
そうですね。本日ね。で90件ぐらい喋りますんで、ぜひ。
これはちょっと。はい、
ノンストップで。
90件
ぐらいは。
90件
?90件ぐらい。
だから1分に1件美味しいお店を紹介して、はい、これすごいよ。
すごいですね。はい。
すごいスピードで喋ります、
ね。ね、パン屋さんもね、多分、てか、リストだけ出すんで、そのぐらいの数になるかって感じです。
ああ、そうか、よかった。
はい。
でもすごい情報です
ね。ね、
多分、最低60はいけるかなって感じですかね。あとはどんどん進行上によってね、
うん。ぜひ、京都以外の方にもね。
はい。
ねえ、これからね、観光で来られる方もたくさんいると思うし。
ちょっと目も片手に見ていただけたらと思います。
オンラインやっぱお家で。はい、
ラクタビオンライン講座、
はい、はい、ですから
ぜひ
柿とスパイスカレーとトークショーよろしくお願いします。
お前、
はい、
今日トークショーおしゃぶそうや7時半からもう忙しいところ、
あ、どうもです
。忙しいところ来ていただきました、はい、
ありがとうございます。
そして、はい、今はね、京都グルメタクシーの方、すごく混み合ってるということですけれども、はい、うん、4月、いつ以降だったら空いてるんですか？
あ、もうね、10日以降ぐらいだったら割とね、
はい、
3日に、1日ぐらいですかね。
だからまたね、いろんな、こう、聞いてもらったら空いてるとか、
ね、そうですね。はい。5月、6月はまだまだね、半分ぐらいは半分ぐらいしか埋まってないんでね。
はい、ぜひ、京都グルメタクシー、山さんのタクシーに乗ってみたい、案内してほしいという方は、事前の予約制となっていますので、はい、電話番号は、080-8540-3393 です。080-8540-3393 までぜひ予約してください。もしくはブログもあります。京都グルメタクシーからメールでご予約ください。はい、ということでこの時間は京都グルメタクシーの岩間隆さんにお越しいただきました。岩間さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
最後までお聞きくださりありがとうございました。3月20日は国際幸福デー、3人からハッピーをお裾分け。ハッピーになるにはお金も大切、改めて考えさせられた3人でした。それではまた来週。